メバカリー。カリラカリの木曜オリジナルこんばんは。始まりました木曜オリジナは、毎週木曜日ですね、ず8時からず9時までお届けしております。先ほど声聞きました皆さん、はい、なんとカリナカリって一問言ってますけれども、今日は自分の声で2つも表して、いましたけれども、ちょっと似てたかな、ちょっと似てないんですよね、やっぱりもう似たような声出そうかなと思ったら、なんか一目カリナちゃんが言う声はちょっとはい、出しなかったんですいません。今日はですね、カリナちゃんがお休みなんですよ。うん、いや寂しいですね、カリナちゃん。もうお家で見てるんじゃない、なんかどっか行く予定がありますとか言われて、まあいいですよって、もう特に私がやることもないのでとか、なんとかもう行きたいけどちょっと休んでいいみたいな感じで言われて、おいいですよって言ってから、ちょっと一人では難しいじゃないですか皆さん、一人で1時間は、はい、ちょっと難しいので、今日はなんと名古屋からゲストを呼んできました。名古屋からたまたまSNS とかで自分たち知り合ってて、本当実際会ったこともなくて、実際話したこともないんですよ。はい、今日のラジオで全て話そうと思って、じゃあどうですかって言ったら、おぜひ行きたいですとか、これに興味がありますって言われて、連れてきました。すごい方なんですよ。SNS とかで Facebook は6万2000人フォロワー、 TikTok は3万5000人フォロワー、 YouTube は3万フォロワーで、これはですね、どんな動画載せてるのか後で後ほど聞けると思いますので、まずは自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。私ネパール出身でポカールディペスと申します。で、ネパールから留学生として2015年に東京に来ました。で、今いろいろな仕事をやっていて、今名古屋に住んでいます。はい、どうぞ皆さんよろしくお願いします。
はい、ディペスさんよろしくお願いします。皆さん
お願いします。
今はい、チーキャスティングで見てる方は見えてると思うんですけど、名古屋から来たディペスさんになってますけどもね。はい、名古屋から来ました。いつ来たんですか名古屋から。
名古屋から先週の金曜日に、金曜日の午後に来ましたね。
はい、でも先週の金曜日に来て2人で会ったのは昨日でしょうね。
そうですよね。
だいぶ沖縄に来ても長い時間かかったんじゃないですか。
まあ、いろいろな新しい、今日本に来て、私名古屋から沖縄、
名古屋から沖縄
初めて来たので。
あ、初めて、
そうですよ。で、いろいろなところで、ね、見に行ったんで、はい、私たちは会えなくて、とちょっと行こうと思ったんですけど、ちょっと時間がね、ちょっとなくて。
そうですね、まあ、時間もそうなんですけども、うん、また新しいところだと、いろいろところに行くのは難しいですよね。
そうです
ね、やっぱり分かりますよ。私も初めて大阪行った時、電車乗れなくて、沖縄の人だから普通に電車とか多くないんで、で電車乗れなくて、もう一駅間違ってもう次の駅に行ったりとか戻ったりとか、ここ行こうったら地図があるんじゃないですか、 Google マップ、
はいはい、
それとか違ったりとかもあったので、やっとね、まあ、それで SNS とかで自分たちはもちろん知り合いは SNS の知り合いなんですよね。
そうですよね。
Facebook とか、はい、インスタはあまり使ってないんですけど、
まあ、TikTok で、TikTok とかですよね、動画を見たりしてましたね。
はい、見たことありますね。ディポジさん、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、ネパールはどこですか、お家。
ネパールはカトマンズから東の方、ザーパーというところで、
もう東の方ですよ、皆さん。私は南の方、ダングというところなんですけども、カトマンズからザーパーは南の方。カトマンズからバスで何時間かかるんですか。
カトマンズからバスで行くとだいたい12時間ぐらいかかります。
12時間、はい、同じですよ皆さん。はい、ダングも12時間ぐらいかかるんですよ、カトマンズから。だからカトマンズからダングまで12時間で、ジャパンまで12時間で、プラスしたら皆さん ジャパ、ダングからジャパまで行くと24時間ですね。
そうです
ね。ほぼ1日かかってるんじゃないですか。
そうです。もう飛行機で行っても、だいたい2、3時間ぐらいかかります。
2、3時間ぐらいですかね。
はい。
すごい遠いですね。南のジャパっていうのは、どんなところですか。まあ、ネパールは一緒だと思うんですけど、インドから近いですよね。
はい、インドから、私のお家からインドはだいたい1時間もかからないですよ。30分ぐらいで行きますよ。
あ、1時間30分ぐらいで、もうインドに行っちゃうんですか。
ま、30分で、バイクで行くと30分で、私のお家から、南の方は30分と、東の方行くと1時間で日本に、はい、インドに行きますよ。
おインドのどう、なんていうところに行くんですか。
ビハールというところです。
ビハール。
で、アサムの近いも。
あ、アサムも、アサムってすごいいいところですよね。
そうですね。アサムティーとね、皆さん飲んでると思いますね。
あ、これ、アサムとか、ダルジリング、日本だと、ダルジリングティーが結構有名なんですよ、うん。
はいはいはい。
ダルジリングも近いんじゃないですか。
近いです
よ。近い。おー。俺、めちゃくちゃダルジリング行きたいんですよ、皆さん。
はい、じゃあ行ってください。い
や、一旦ちょっとジャパンに行って、DPS さんのお家に泊まって、その後、ダルジリング一緒にいてもいいですか。
そうですよ。はい、行きましょう。一応、時間合わせて行きましょう。
いや、嬉しい。で、まあ、今日はいろいろ話聞いていくんですけども、まずは2015年4月に、東京に来たということなんですけども、
はい、
で、どういうあれで来たんですか。留学生としてですか。
そうですよね、はい、一番最初は留学生、
留学生 で、 で、ね、で、留学生で日本語学校で東京で。
そうです。
どうだったんですか。あんなネパールのジャパから、はい、東京の、どこでした、新宿とか、新宿っていう街に来たら、もうどうですか、もう考えられないぐらいの街じゃないですか。
そうですよね。ネパールと比べてね、日本はもうビールも高いね、ビールはいっぱいあります
ね。高いですよね。
で、ビール高く、それではなくて、地下鉄の中に入るとね、
はい、
広いところがね、本当に大きな街みたいなところに、ね、あるんですね。で、そこに入るとね、出口がね、わからないですよ、
はい、
本当に。
はいはいはいはいはい、はい。
そのぐらい広いところに来て、私ね、ずっと1週間ぐらいはね、いろいろなところで見に行きました。ぐるぐるぐるぐる歩いて回ってみました。
はいはいはい。まあ、もちろんそうですよね、高いビルとか、うん、まあ、沖縄の人も東京に行ったら、あんな高いビル見てびっくりするんですよ。
あ、そうですか。
ネパール人だけじゃなくて、
うん、
私も沖縄に来たら、沖縄 の、 この高いビルとか見たらびっくりするんですけど、それ以上に東京はやばいですからね。
そうですよね。
私、以前大阪行った時びっくりしたこといっぱいありますからね。
あ、はい。
東京、そんな、で、そんな高い建物とかいっぱいあるんですけど、その中もなんか地下鉄が。
はい、
そんな地面の中に大きな町があると。
そうですね。
びっくりしますよね、あれは。
そうですね、もう。
で、びっくりしますけど。
外に行っても、はい、皆さんね、いっぱいいるんですけど、中に入っても、そのよりもいっぱい人がいて、はい、こんな人がいるんだなと思ってましたね。
いや、涼しいですよね、中は。エアコン効いてるから。
中は涼しいですね。
やっぱりそうですよね。で、街ですからね。
もう一つはね、私びっくりしたことはね、はい、もう日本では地震が多いですよね。
地震が多いですね。
地震が多くても、その地下鉄の中に入ってみたら、
はい、
地震が起きたらどうするんだろうね。びっくりしてましたよね。
あ、まあそういうふうに考えられていると思うんですね。
はい、
その街にも、そういうふうに作られてる、ものだと思うんで、ああ、そっか、東京、まあ、私東京行きたいんですけど、遊びには。
はい。
だけど住んでみたいなとも思うんですけど、やっぱり人が多いので、ちょっと沖縄みたいな感じでゆっくりできないかなと思うんですよ。
まあ、最近はね、一人だけだったら仕事も見つかるのは、ね、ちょっと難しい。
難しいですよね。日本語わからないと、これ難しいですけど、最初はやっぱり大変だったんじゃないですか、東京は。
最初はね、一番大変だったよ、私はね。一人で、ネパールから一人で、こんな
日本にね、
この日本に来て、日本語もあんまり喋ってなくてね。
まあ、喋れないですよ、うん、それは。もちろんですよ。もう本当に、相手が何言ってるかもわからないし、自分が何言おうかもわからないし、もうわからないわからないで、はいはいはい。はいは上手ですよね、ネパール人。
みんなさんね、はいではすぐはい言うんですけど、
わからない。わからないでしょ。だから、はいっていうのは上手なんですよ、皆さん。だけど、その以上の、日本語はわかってないですからね。すごい、もう、日本に来て15年に日本語学校勉強して、卒業して、で、日本語学校に来たと思うんですけど、いろいろなこと苦労したと思うんですよ。 でその中でもあの日本語はやっぱり分からなくて大変だったと思うんですけども、それでもあのもう最初はもうアルバイトとか欲しいですよね。
そうですよね。
一番最初の一番さっきのアルバイトは何でしたか。一番のアルバイトは
日本に来て一番最初は私仕事したのはヤマトでしたね。
ヤマト、
ヤマトで、あの夜、
はいはい、
夜の仕事をして朝までやってて、家帰ってちょっと一回シャワーを浴びてそのまま学校行ってましたよ。大変で、
大変ですね。
大変だったね。
もうあのまあ海外とか、まあネパール人の中でもヤマトっていうバイトは全てみんなわかるわけですからね。
はい、そうですね。
あの本当にあのヤマトって言ったら誰でもわかるんですよ、うん、本当に。
荷物をね持ち上げるのはね大変だったんで、私冷凍のところで冷凍のものが運んでいましたんで。
あ、相当寒かったんじゃないですか。
外はめっちゃ 暑いんですけど、
はいはい、
私ジャケットを持って行ってましたね。中はすごく寒かったんで。
冷凍庫は寒いですよね。確か
そうですね。
ヤマト大変だったんじゃないですか。ま
あ、大変でしたよ。その
でも ある程度日本語がなくてもちょっとヤマトの仕事は物運びですから、一回教えればできるんですよね、は
い。ちょっと先輩から教えてくれたら、
はい、
まあ、できるぐらい。
あ、でその時は2015年だからネパール人結構いたのか。同じ学校にたくさん友達はいました。
まあ、その時はね、私勉強したのはね学校で、でベトナム人が79人と、
はい、
私 ネパール人の一人だけ2年まで勉強してましたね。
一人？
そうですよ。
いや本当ですか。一人。
本当で。
2015年、あ、まだまだ始まってなかったのか、そんなに、うん、その時はそう、確かそうでしたよね、うん、ベトナムの方が多かったんですよね、学校とかに、はい、
そうですね。2年までずっと一人で勉
強してね。やばいね、それは、
ね、だちょっと自分の話、あの、
はいはい、
言葉を分かる人がいなくて寂しくて。
いや寂しいですよ、それは。皆さん何にも分からない。もう外にいたらみんな日本語しか喋らないし分からない。学校にいたらみんなベトナム語とネパール語しか。寂しいな。
そう、
これは相当寂しいでしょう。
本当に寂しかったよ。
それでもヤマトのバイトやって、で結構続けたんですか。もう
ヤマトの仕事は2ヶ月ぐらいやってて、もう1ヶ月休まないといけないですね。
あ、なんかヤマトのルールありましたね。
うん、ありますよ。2
ヶ月仕事したら1ヶ月休んでまたあの入れるよっていう、あのなんかありましたね。そうです、
そうです。
1
ヶ月ぐらい休むとまた生活するの給料とかもないですよね。
あ、ないですよ、それは。
じゃあそれで
日本高いのに、
また困ってましたから。
あ、うん、それは困りますね、うん、すごい、もういろいろなことをやってきましたね。東京、まあ東京ですね、私は東京のいろいろなところにいたんですけども、はい、先輩たちともいて、スカイタワーとか、まあ、いろいろな
東京ドーム、
東京ドームとかかな、いろいろなところに行ったんですけど、はい、やっぱりとにかく人が多いなと思いました、
うん、
はい、どこでもね。あと、ま、何スクランブル、なんでしたっけあれ、なんか大きい交差点。
まあ、今はねちょっと結構前のことだから、
新宿
は、新宿は
新宿とか、
うん、新大久保はもうネパール人も多いですよ。
あ、新大久保はネパールの店多いですよね。
多いですよ。レストランとかも多いですよ。
もうやばいですよ。新大久保で私コロナの時隔離して2週間ぐらいいたことありますよ。
あ、そうですか。
はい、そこで歩いたら全部ネパールレストランみたいな、ネパールの海外町にみたいな、海外の町みたいな感じになってますよね。
そこに行くと自分たちが、まあ、ネパールにいるかなと思うよ。そのぐらいのネパール人も、ね、見えるんですよ。
ネパールのいろんなものも食えるし、すごい、うん。日本語学校勉強は結構どうでしたか、最初は。
最初はね、少し少し、まあ、勉強始まって、まあ、ちょっとだけ、ちょっとずつ、
はいはいはい、
上手になっていってましたけど、
はいはいはい、
まあ、私、ネパールから来るとき、
はいはい、
まあ、3ヶ月ぐらいは日本語もちょっと勉強してましたから。
あ、ネパールでもそうですよね、うん、ネパールでも勉強してくるんですよね、皆さん。
まあ、
はい、
まあ、ここに来たら、もう少し少し頑張っていって、もうちょっと私も、あ、上手になっていきますねとかね、
はいはい、
先輩たちから、もう学校の先生たちからも褒められて。あ、すごいね。で、私ちょっと漢字が苦手でね、話はちょっと
みんな苦手、みんな苦手、これ私だけじゃなくてみんな、私も苦手、みんな外国人漢字苦手だと思う、うん、
話は少しできてましたけど漢字が全然読めなくてね、は
い、みんな読めない、みんな読めない、まだ読めない、私は メールとか来てもたまにも困るときありますので、全然それは自分たちの母国語じゃないので、ある程度普通のね、漢字とか覚えれば生活に問題がなければ一番ですよね。
そうですね。
いや難しいですね。で先ほども私紹介の時も言ったんですけど、なんか SNS とか強いですね、はい、やっぱりディペースさんはすごい、なんか Facebook とかも、TikTok とかも YouTube とかもすごいじゃないですか。これどんなコンテンツを載せてるんですか。どんなものを載せてるんですか。
で私日本に来てから始まったので。
日本に来てからですか。
そうですよ。
で、私まだこんなFacebook で6万2000人ぐらいいないでしょ、そんな Facebook で、まあ、なんでこんなに伸びるんですか。
でネパールから日本に来る前に、
はい、
どういうすれば簡単で日本に来て困らないってこととか、はいはい、で仕事を見つかるのは方法とかね、
はいはい、
で 今流行ってるのはちょっとSSW とビザ言うんですけど、
特定技能
ビザ の勉強のやり方とか、仕事、はい、試験の受けるときの合格するの方法とかね、はいはいはい、いろいろな
の、その時の入試みたいな感じで、そのとこの、うん、その時の情報が載せるんですね。
そうですよね。で、いろいろな新しいところに行った時、はい、あ、これは、うん、ここに今は新しいことがあるんですよ。私も好きだから皆さんちょっと一回ぜひ行ってみてくださいとか。
私いっぱい新しいところに行って、いっぱい載せるんですけど、全然フォロワーが伸びないんですよ。私も最近はね、ちょっと頑張ってきて、6000人ぐらいかな。もうだいぶ違うんですか皆さん。6万と6千人もだいぶ違うんですよ。はい。SNS のパワーっていうのはすごいんですよ。だから、いやすごいですね。で、Facebook はいつから使ったんですか。
うん、使ってたのは2012年から。
ああ、一緒ぐらいですよ、うん、一緒ぐらい。
大体一緒ですよね。で、はい、で日本に来てから私もうずっと使ってましたね。
あ、
ね、それで、まあ、皆さんも興味があって日本に、あ、じゃあどうやって日本に、日本に行くために手続きをどうやってやれば簡単に行けるんですかとか ね、メッセージとか SNS
で、ね、でも普通に、稼ぐ話すると、うん、いろいろなSNS からも最近お金出るようになってるんですよね。
はい、そうです
ね。例えば YouTube、 最初は YouTube でしたね。 YouTube からいっぱいあれが、うん、稼げるよとか、もっと頑張ろうっていうことで、私も YouTube とかいっぱいやってますけども、自分のアカウントは全然進まないんですけど、別の沖縄チャンネルっていうアカウントをやってますので、みんなで、9万人ぐらいフォロワーがいまして、毎日動画載せてますね。それに、
あ、それはすごいですね。
はい、やってますけども、でもやっぱり伸びるのは何か新しいものがないと結構伸びないんですよね。
はい、そうですよね。その時のそのタイミングの情報を載せないと皆さん見ないですよ、は
い、見ないですね、うん、本当に新しい情報の、あと TikTok も3万5000人。
はい、そうです。
何載せてるんですかってことですよ。
まあ、あれはね、まあ一つ動画を撮って、
はい、
もうその同じ動画を YouTube と TikTok と Facebook でも載せてますね。
そんなことあるんですか。うん、じゃあそんなことできるんですか。同じ動画でもいいですか。じゃあ、
まあ、プラットフォームのは違うだからね。同じ動画をもう3つのところに載せれば大丈夫ですよ。
勉強になります、うん、本当にそうしようかな。いや、もうまあ、SNS とかの話したら、うん、皆さんお金のこともなると思うんです。収入のこと結構言わないんですよね、皆さん、
う
ん、
はい、そうですね。
で、まあ、聞くんですけど、まあ、もちろん言いたくなかったら言わなくても大丈夫です、はい
はい、
そういうのは自分の個人の話なので。で、まあ、毎月稼いでると思うんですよ、一応、
まあ、少し
だね、たくさんね、うん、だけど今月が一番多かったっていう、そういうこれが思ってなかったのに、あ、ここまで稼げるんだって思った、ガッツがありますか。そういう月がありますか。
一回私ね、
はい、
まあ、少し動画を流行ってて、はい、私の、まあ、こういうことがなるんだなと思ってたのは、
はい、
まあ、ちょっと3、まあ、6ヶ月前で1ヶ月で30万以上、
おー、ね、30万
収入はもう入ってきたんですよ。
30万
はい、そうです。
皆さん、私ちょっとラジオ休んでから動画作ろうかな
それはね、もうそんなことしない方がいいですよ。
はいはいはい、
まあ、こっちもやりながらも動画 もやっていけば、まあ、
まあ、
両方は収入は入る と思いますけど、あ、まあ、私のことを聞いて、ね、あ、それはいいなと思ってこっち辞めてからそっち行こうと、それは、まあ、間違いですよ
間違いですね。もっと頑張ります。もう皆さんが、うん、あの見えるような動画、あの楽しい動画いっぱい作りますので、私も、はい、どんどん私もね、最近の TikTok もちょっとやってて、私も1万8000人ぐらいフォロワーがいるかな。もうもっと頑張りますので、はい、皆さんが、
はい、頑張りましょう。
ぜひよろしくお願いします。この後あの CM に行きたいと思います。はい、メールアドレスですね、origin@fmnaha.jp です。全て小文字で ORIGIN origin@fmnaha.jp です。これにたくさん の、 あのメールお待ちしております。それでは CM です、どうぞ。
並木並木です。
ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや、徳之島電車の変だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
FM なは78.0MHz。
はいはい、戻ってきました。毎週木曜日ですね、18時から19時までお届けしております。本日はですね、私ラムちゃんとゲストで呼んでおります、ディペスさんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日はカリナちゃんお休みでございますね。ありがとうございます。もう今日は休みたいということで、ディペスさんが名古屋から来ております。いろいろな話ね、もうすごい、あの場所が違うと話も違うんですよね。本当に沖縄って内地の話だけ聞くと、まあまあちょっといろいろな違うっていうのもありますけれども、まあディペスさんはネパールから内地に来たわけですから、私はあのネパールから沖縄に来ましたけれどもね、内地のことも私がよくわからないので、電車も間違えるぐらいですから、先ほどの CM でも電車の間違いっていうのはなんかうどんちゃんが言いましたけども、そんな電車の間違いとかなかったですか？
電車の間違いだね、結構ありましたよ。
あのどんな間違いが多かったんですか？
でもうと、あ、行く場所、行くところはね、右だと思って左の電車に乗ってて、ちょっと遠いところに行って、また、あ、間違ったなと思って戻って違う電車に乗っていましたね。結構、
あ、一駅だと分かるんですけど、これなんかいろいろな電車が来るあの駅だと間違えますよね。まあ、
私新宿で、はい、ね、新宿は結構
大きいですね。それは、はい、
そこに行った時で、どちらの電車が乗ったらいいかなとね、間違えて違う電車に乗ってて遠いところに行ってましたよね。
いやー、やばいね、それは。
それは本当に。
でも、わー、遠いところに切っちゃったみたいな感じでまた戻っていくんでしょ。
そうですね。
やばいな、それやばいですね。
そうですね。時間もかかってしまって、もうお金もね。
ね
え、もったいないですよね。
いや、もったいないですよ、本当に。すごいね、メールが来てるので読みたいと思います。はい、はい、こんにちは。インドで日本の、おぼちゃまくん、おぼちゃまくんというあのギャグアニメが、大人気とのことです。このアニメ知っていますか？いや、ちょっと今知らないかもしれないですね。ディペスさん知ってるかな、わからないですけど。
それは私もあんまり知らないです。
知らないです私もあの小さい頃にあの見てました。インドでは2010年から放送されたそうです。あ、そうなんですか。じゃあ私が日本に来る頃だったので、あの、ちょっとわからないですね。本当に、うん、あのしょうもないけど面白い、お金持ちの、 お坊ちゃまの話ですが、いや、お金持ちの話だったら聞きますよ。もうちょっと見てみましょう。ネパールにもまだ、海峡制度的な、ものは残っているのでしょうか。お坊ちゃま見てね、お城熊より、熊嫁よりと言ってありがとうございます。さっきのお城熊さんの嫁さんですね、うん。ありがとうございます。あ、これですか。はいはいはいはい。これは結構聞きますね。やっぱりネパールにまだないですね。もういろいろはい、ことを、違ってきてるので、はい、そうですね。もうなんか自分が覚える頃には日本に来てるのでネパールのことが忘れてるかもしれないですね。私ちょっと難しいですね。本当に。いや、ディペスさんもそうじゃないですか。でのディペスさんは今何歳ですか。
今は36歳です
。36歳。
はい。
めっちゃ25歳に見えてた。
ああ、そうですか。
はい。いやー、そうじゃないですよ。すごい。36歳っていうのは何歳に日本に来たんですか。
私来たのは10年、9年前だから25、6歳ぐらい。
で、25、6歳に日本語勉強して、先ほど話聞いたんですけど、一旦ネパール帰って、
はい、
でコロナのあれで影響で仕事がなくてネパール帰って、その後また来たっていうことを聞いたんですけども、
はい、
その後は、今もう今はちなみに何の仕事してるんですか。
最初から言うと、私コロナの後2013年に特定技能ビザで日本に来て。
2013年。
はい、
23年。
すみません、23年に。
2023年ですね、
はいはい、で日本で、介護の仕事で、
介護の仕事
で特定ビザの介護の、
特定技能で介護の仕事、
介護の仕事をするために日本に来てましたね、はいはい、でそれは1年9ヶ月ぐらいまでに仕事やってて、
はいはいはい、
まあ、それをちょっと辞めてから違う会社で今働いています、
は
い、
今はどんな会社で働いてるんですか。
今海外でお金を振り込みするね。
海外送金会社で。
そうですよね、はい。
おー、はいはいはいはい。結構お金送ってますか。
私と時々送ってますけど
みんなのサポートですね。みんなが送りたいという方は、こっちに日本に来て稼いでる、皆さんのお金をちょっと安心して振り込むような会社で働いてるんですね。
そうです。
すごいですね、
はい。まあ、自分の今最近は自分の携帯から送ることができますので、
まあ、すごいですよね、はい。昔は自分たちはなんかお店に行ってからあれしないと、銀行に行ってからカード作らないといけないとかいろいろあったんですけど、今は便利になってますね。
今はすごく便利になって、もう自分の携帯からお家に住みながらも送ることが できますので、ぜひ皆さんもやってちょっと、ね、使ってください。
聞いてるネパール、まあ、世界全国の皆さんをそのアプリの名前は何ですか。
CT Express Japan というアプリを、
CT Express Japan で、
はい、それをダウンロードして登録すればもう、まあ、お家に住みながらも送ることができます。
いや、すごいですね。まあ、便利になって何でも便利になってますね。
はい、そうですね。最近も
こんな素晴らしい国に来てますね、自分たちは。ま
あ、そうですね、もうそうですね。
こんな素晴らしい国なんですけども、
はい、
日本人のこれが嫌っていうことはあります、うん、日本人これはダメだなっていうのはあります、
うん、そんなことはね、今は私考えてない。もうずっと慣れてるんですね。
まあまあまあ慣れてきたけど、まあ、やっぱりこれ
最初に日本に、一番最初に日本に来た時、
はい、
この人は日本人じゃないねとかで、まあ、思われるんですよね。
あ、はいはいはいはい、
で電車の中で、
そういう人に当たったん
だ、まあ、隣に誰か日本人は座っている時は、はい、自分たちも座るとその人たちが立ってしまってちょっと離れていくんですよね。
ああ、いや皆さん、うん、まあ、そういうのはね、うん、昔あった、今はもう慣れてるかもしれないけどね、まあ、外国人が来ましたからっていうことで、まあ、ちょっとあれですけども、まあ、どんどん慣れてきてますからね、そういうの。
そうですよね。
あ、そういうポイントはね、うん、あまり良くないかもしれないですよね。
まあ、
だけどまあ、それもそれで慣れてくるので、
まあ、皆さんの自分たちの考え方だから、はい、それぞれので、まあ、いいかもしれないね。私は、まあ、今は大丈夫だと思います。
あ、だけど日本人って優しくない。 めちゃくちゃ優しいですよね。
まあ、どのぐらい優しいかね、言うとね、私ちょっと一回道間違えて遠いところに行ってましたね。
はいはい、
もうこの前も一回行った
んですかね。それは電車で行ったんですか。
うん、歩いて間違えて遠いところに、ね、行った時、
はいはいはい、
で誰か日本 知らない日本人にすいません、この場所知ってますかとかで、ね、聞いたら、うん、あ、これは間違えてしまってちょっと遠いんですけど、じゃあ私車で乗せて連れて行きますよとかね、そんな広い心がいるんです、いたんですね、その日本人の。い
や、これは沖縄だともう本当にみんな日本人の車乗ってるかもしれない。
あ、私日本
みんな間違ってる道、もう先歩いてるネパール人も間違ってたはず。
あ、そうですか。
そこまではないんですけど、実は私もそれあります、
うん、ありますよ。みんな
最初来た時は、ね、とにかく自分が住んでる住所も分からなくて間違って、
そうですね、う
ん、ま、その、 建物をぐるぐる曲がる、もうこっちだと思うんですけど、ぐるぐる、回ってましたね。
Google マップを使い方は分からないとね、本当に日本人も間違えるかもしれないですよ。
ああ、はいはい、それは間違えますね。すぐはネパールでも Google マップとか使わないですよ、一切。
あんまり使わないですね。
あんまり一切使わないからね。
使わない。
もうお家に、誰々のお家に行きましょう、まっすぐ、まあ、そんなマップなんていらないでしょ、ま
あ、そんなにみんな賑やかではないから、
はいはい、
誰かの名前で言うと、あの人の家は知ってますかとか、あ、知ってるよ、あっちだよとかね、もうみんな行っちゃうんで、日本はそんなことないですよ。
すごいですね、これは本当に、まあ、日本の田舎とかもそうあるかもしれないですね、わからないんですけど、日本の田舎とかはどうかわからないですね。やっぱり日本で一番面白かったことありますか？
日本で面白かったのは、日本語がね、私あんまり知らないのに、紹介してくれれば仕事ができるはずですよね、
はいはい、
で、その日本人が一切会ったこともない人に、はいはい、仕事は誰か、そこ場で働いてるところが、
はいはい、
誰かいたら、
はいはい、
この人にお願いしますとか、あ、明日からどうぞとかね、言うんですよね、
はいはい、
それが本当にね、すごいだと思いますけど。
あ、うん、
で、他にもいろいろな面白いことが、まあ、あるんですよね。
いや、それは面白いことに入るか入らないか分からないんですけど、私が一番面白かったのは自動販売機なんですよ。
ああ、そうですね。
私ネパールで自動販売機見てなかったんですけど、
私も
見てなかった。実は毎回言ってるんですけど、ラジオでは、ジュースは買いたいから、
なんか
で、ネパール人のイメージ的には飲み物っていうのは大体甘い飲み物ですよね。
そうですね、はいはい、
うん、で、そんな、なんか苦い飲み物はないんじゃないですか、ネパールで。
まあ、日本ではね、うん、コーヒーだったら苦いですよね、本当に。
まあ、苦いとか、うん、お茶とか全部苦いでしょ。
苦いです、甘いのは飲まないですね。
で、もちろんネパール人はもう大きいの買いたがるんじゃないですか、何でも。
はい、そうですよ。
でしょ、はい、だから私も最初はジュース買いに行こうって自動販売機に行って、お金入れて大きなジュース、ああ、やったーって言って押して大きなジュース出てきましたね。暑かったから、はい、沖縄暑いですので、
はい、
で、もう甘いっていうイメージですからね、
はい、
もうガガガ飲んだらもう苦くてもう吐きましたよ。
そうですか、
うん、お茶は、やばいな、この自動販売機に騙されたらなと思って。で、1000円入れたんですけど、お茶に出てこないんですよ。
そのね、
そう、回さないといけないでしょ。
そう、回せないといけないから。
だから回さなかったので、やっぱりこの自動販売機はダメだ、明日からこの自動販売機では買わないって言って決めて、うん、何日間もスーパーに行って、飲み物の写真を見て飲み物買うっていうことをしましたね。
あと同じ自動販売機の中で、まあ、冷たいものもあるんですけど、温かいものもあるんですよね。
あるね、あるね、ああ、これあるある、うん、
で、それは本当にね、すごいなと思ってました。
すごいですよね。同じ自動販売機で、はい、あったかいものもできて、はい、その下はもう冷たいものもできてるんですよね。
そうですね、それは本当にすごいですよ。
素晴らしい技術ですよね、すごいな。はいはい、もう一つメール来てますので読みたいと思います。ラムちゃん、今日、はいはい、ラムちゃん、今日はお休みのカリナちゃん、こんばんは。こんばんは、愛知県のピンガです。愛知県からありがとうございます。今日はゲストで、ディペスさん、名古屋からいらっしゃいましたね。いらっしゃったのですね。そうなんですよ、名古屋からもこのラジオのためわざわざありがとうございますって。自分の仕事もあったんですけどね、はい。私は名古屋市の、近くの、 一宮市に、住んでいます。あ、そうなんですか。
あ、そうですか。
電車といえば、名鉄な小屋駅は、とても難しいでしょ。え、名鉄な小屋駅知ってますか。
知ってますよ。
あ、難しいでしょって言ってますよ、ね、日本人でも。
まあ難しいですね。
ディペスさん、名古屋の食べ物で美味しい、美味しい感じたメニューはありますか。美味しい感じたメニュー、
名古屋で美味しいと思ってたのはね、私本当名古屋だけではなくて、私、はい、まあ、どこに行っても美味しいというのは、
はいはい、日本の料理になっちゃいますよね。
あ、はい、唐揚げ。
唐揚げ。
唐揚げは、
まあ、いや、カリナちゃんと一緒やし。唐揚げ。
唐揚げが大好きですよ。
みんなネパールで好きやし、それチキンだから唐揚げみんな好きよ。好きです。
もう一つもありますよ。私あの美味しいと思ってたのは。
ああ、何でしょうか。
なんというね、たこ焼き。
あ、たこ焼き、うん、あれは日本だな。はいはいはい、
たこ焼きは一番の美味しかった。
美味しいですよね。あれ本当に美味しいですよね。大阪とかだけどいっぱいもうなんかね、うん、道にダーンって並んでるけど、
そうですね、
たこ焼き美味しいですね。
たこ焼き美味しいです。
お好み焼きは、
うん、それは
チャオミンみたいな感じのお好み焼きです。大丈夫、あれ美味しいでしょ。
美味しいと思うけど私ね、あんまり食べてない。
はいはいはい、名古屋の料理は何でしょうかね。名古屋の特別な料理ありますか。
あまり分からないですよね。まあ、私たちはお家で作ってます、ね。
ちなみに寿司食べれます。
寿司食べます。
生魚、
はい、食べます。
いいですね。で、寿司の中で一番、
好き。寿司で何でも食べますよ。
何でもすごいな。
まあ、
これは負けてるよ。
これは好き、これが好きじゃないものはないですよ。
いや、負けてますよ。もうそんなったら。はいはい、日本語とても上手です。そうですね、めちゃくちゃ上手なんですよ。
ありがとうございます。まだまだ、
これだけ話できたらすごいです。それではまた、ありがとうございます。メール、すごい日本語も上手なんですよね。本当に上手ですよ。
いえいえ、漢字が全然読めないから上手じゃないと思いますよ。
みんな一緒。、はい、漢字は難しいですからね。いやー、すごいいろいろな話すごいですね。本当に、まあ、私が、内地って言うんですけど、日本、沖縄の人から、
はい、
県外のことを内地って言いますけど、
はい、
県外、まあ、沖縄から、離れると。で、私は遊びにはところどころ行ったことあるんですけど、もちろん名古屋は行ったことないんですけど、
はい、
神戸、大阪、東京とかちょこっとちょこっと行ったことあるんですけども、まあ、沖縄からすると本当に私たちも電車乗るのは大変だから遊びに行かないとかもあるし、人がいっぱいいるから遊びに行かないとかもあるんですけども、でも沖縄だと何でも近くにあるんですよ。
ああ、そうですね。
でも名古屋はもうある程度大きい町ですよね。
はい、そうですね。
便利だと思うんですけど、
はい、
だけど沖縄だともっと近くにあると思うんです。ちっちゃい島ですから、
はい、
何でもあるんですよ、近くに歩いてたら。
まあ、まあね、私も地図見ました。
で、1日でこの沖縄全部回れますよ、上から下まで。
はい、
そんなちっちゃい島なんですけど、初めての沖縄どうですか。
沖縄は私、まだ行ってないんです
よ。まだまだ、そうですね。
で、
この1週間、
うん、電車があまりないですね、ここには。
まあ、電車ないですよね。
電車ないから、そんなに遠いところはまだ行ってないんですけど。
行けないね、それはモノレール、
うん、モノレールしかないから。
そこまで遠くも行かないし、
で、私、モノレールすごいですよ。モノレール本当にすごいですね。まあ、道から上で乗って行って、ね、
はいはいはい、
それが、もうそんなことは名古屋では見たことがないんですよ。
モノレール？
モノレールはあまりないですよ。
あ、名古屋にモノレールがないんですか？
うん、あんまりないんですよ。
まあ、いや、一つはちょっと自慢することできますね、沖縄。
そうです。
はいはい、モノレールありますよ。もう道の上に走ってますよっていうことを自慢できますね。
で、上で、モノレール上だから、
はい、
上から全員も見えることができますよ。
見ることは、うん、そうですよね。
それは一番すごいですね。
街を見ながらモノレールで走るっていうのは最高。
そうです。
いや、いいですね。それはもういいですよ。もうモノレールしかないんですけどね、はい、電車も欲しいんですけど本当は、
まあ、電車
だけど本当に車とかないと難しいんですよ、
うん、そうですね、
沖縄の生活は。
で、沖縄の人たちは、まあ、自転車より、
はい、
原付きを、なんていうね、
バイク、原付きが車ですね。
で、それが多いですね。
多いです、うん、はい。
で、名古屋の人たちはあまり原付きは使わないです。
電車がありますからね。
電車があるから、で、バスもあるから。
あの電車の出口が間違ったらどうなるんですか。
電車の出口が間違えたらちょっと時間かかるですよ。
多分あのなんか結構あれですよね、
ありますね。
あれ電車の出口が間違ったらもうどこに出てるのか分からないですよね。
分からないです。もう携帯であの Google マップしないと分からないですよ、
ね、やっぱりそうですね。長く住んでも Google マップ使わないとやっぱり難しい、
はい、
いやもう皆さんも自分たちは無理ですね。私あの今週末ぐらいにあのちょっとあのまた行くんでしょ、大阪、神戸、あとはあの京都とか行くんですけど、
はい、
やっぱり電車は怖いですよ、私も。
そうですか。
いやもう本当にあの他は全部大丈夫ですけど、電車はあの本当にいろいろ出口もあって、いろいろ行くところもあって、あとはなんかあのゆっくり走る電車もあるし、中走る電車もあるし、めっちゃスピード出してたあの出す電車もあるし、怖いんですよ。どの電車に乗ったらどこに行けるのかも分からないし、ちょうど見て、ああこの電車だったら乗ったらあの、はい、あのたまに早く行ったりとかたまに遅く行ったりとかあるんですけども、
ありますよ。
それって全部分かります、まあ、一応、
まあ、スマートフォン見ると分かります。そのままだったらで毎日毎日行ってるところだったら分かるんですけど、まあ、初めて行く場所だったら分からないですね。
やっぱりいや電車は難しいですね、うん、他に難しかったことあります？日本で
難しかったのはね、
まあ、日本語しかないと思うんですよ、まあ、日本語分かれば全部大丈夫なんですよ、
ま、
本当は、
まあ、日本語分かれば大丈夫ですけど、まあはい、橋の使い方とか
橋の使い方、まあ、そうですよね、ま
あ、皆さんもあまりできないと思いますね、まあ、
これ恥ずかしいでしょう。最初は恥ずかしいでしょう。皆さんね、レストランとかに行ったら、うん、みんな日本人とレストランとか行ったら恥ずかしいでしょ。
あの、
まあ、お箸しか来ないよ、スプーン来ないよ、そこに、
まあ、ネパール人の場合はもう手で食べるんですよね。
そう、
まあ、で手で、まあ、野菜とかも全部混ぜてから食べるんですけど、
食べるね、本当に、
まあ、日本で、まあ、箸使えるんかで箸の使い方分からないとレストランに行くときはもう困りますよ。
ねえ、あるあるですよ、あるある。
そうです、
本当に。いやまあ、なんていうあの面白い動画とかも結構 TikTok とかでなな、流れたりとかするんだけど、
はい、
まあ、箸置いて手で あっちこっち見て食べたりとかスプーンで食べたりとかあるんですけど、大体私最初の1年ぐらいはスプーンくださいって言ってました。
ああ、そうですか。
やっぱ使えないから、すいません、スプーンくださいって言ってから、はい、で私と一緒に行く、仲間一緒に行く人たちは、はい、もう私のこと知ってて、じゃあ、はい、ラムは箸使えないよね、じゃあすいませんスプーンお願いしますっていう、私が言うより前に言ってましたよ。すごいなと思って、はい、慣れてるなと思って。あとは私牛肉は食わないんですよ。
あ、私も、
まあ、一緒ですよね、うん、で絶対に先輩たちで行くと牛肉が少ないところ、
はい、
あとないところに連れて行かれるんですよ。
ああ、そうです
よね、私の気にして、
はい、
で10名ぐらい先輩たち私の気にしてそういうところに連れて行かれるので、私いやそこまで気に しなくていいですよ。 もう、うん、もちろん私が他の食べ物あるはずしそこで食べましょうって言ったら気にしてくれて本当にありがたい日本人
たくさんいますね。そうですよね、私もいっぱいありますよ、そういうこと
は。ああ、やっぱりあるんですね、
まあ、一緒に職場で働いたねイムさんたちは、
はいはい、
じゃあこれから食べに行きましょうねとか言って、
はいはい、
まあ、レストランに行くとき私たちのことを考えてね、
はいはい、
牛肉と私豚肉もあまり食べないから、豚肉と牛肉がないところ、
はいはい、もう、まあ、ありますよね、連れて行くんですよ。日本はそこまで気使ってくれるから、まあ、すごいありがたいですねと思って、本当にこの隣に鳥貴族ありますよね。
そうですね、
私それを東京行った時初めてのラムちゃんの東京旅行っていうのはやりました。この前ラジこの前というかもう 2,3,5 年前かな、
はい、
テレビでやったんですけども、初めて東京に行った時のいろいろなところに行きましたけど、一番美味しかったのは鳥貴族でした。
ああ、そうですね、鳥貴族は美味しいですね、はい、鳥貴族のビールは美味しいですよ。
鳥貴族のビールはどこでもいいと思うんですよ、
はい、
どこでも美味しいよビールは、まあ、だけど鳥貴族の料理ですね、
料理はね、それは
うまいですよ、ま
あ、私たちはねチキンが好きだからじゃない、はい、
もう本当に、はい、でネパール人に合うようなスパイスとかかけてるから、
はい、
相当美味しいんですよ、
はい、 そうです
ね、そういうのあって、あと東京とかで一番面白かったのはメイド喫茶。
あ、そうですか、
メイド喫茶1時間ぐらい飲みに行ったんですけどね、はい、オムライスに 萌え萌え美味しくなれっていうのはあれ可愛いお姉ちゃんに あの、はい、やってもらったりとかしてたのが面白かったですね。はいはい、あのそろそろあの日本語のラジオ、まあ、以上なんですけども、なんか言い残したいとかこれを言いたかったっていうことありますか、最後に。
まあそんなことはね、まあ、あんまりないんですね。それまあ言うとは皆さん、はい、名古屋から私日本に名古屋から沖縄に初めて来たのは、はい、皆さん、まあ、今まで会った人は優しくしてくれて本当にありがたいですよね、
はい、
でまあ私初めて来たので他のところ行きたいときはこれはしてますかとか言ったら、あ、はい、そこにありましたと教えてくれて本当にありがたいです。あ、
はいはい、
で皆さんにありがたいから感謝いたします。
はいはい、ジャンモンさんありがとうございました。マジかすごい、ラジオ初めてですかって言ってます。まあネパールではやったことあったみたいですけども、日本では初ラジオですよね。
初めてです。はい、本当にありがとうございます。
はい、本日本当にありがとうございました。皆さんバイバーイ。
バイバーイ。